8月の天文台観望会、ペルセウス座流星群を見よう。申し込み問い合わせは西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。カヌー教室、時8月26日土曜日、27日日曜日、9月2日土曜日、午前10時から正午、午前9時50分集合です。ところ長 B&G 海洋センター。申し込み問い合わせは紀の川市長総合センター、電話 75-2221、 月曜祝日を除く午前9時から午後5時です。 PK バトル&キックターゲット、時8月27日日曜日、午前9時30分開会。ところ桃源郷運動公園。申し込み障害スポーツ課、電話 77-2511、 または桃山会館、電話 66-2288。 問い合わせ FC 塚月代表坂浦さん、電話090-8827-3813 です。第8回西国ハートフルウォーク、時10月29日日曜日、午前7時30分集合。集合場所は紀伊国分寺跡です。申し込み問い合わせは西国ハートフルウォーク実行委員会、電話 73-5079、 紀の川市商工会小川支所内です。市民の掲示板、岩出紀の川大工合唱団員募集。30年3月17日土曜日に小川ふるさとセンターで開催する合唱団員を募集します。申し込み問い合わせは岩出紀の川大工合唱団事務局、宮本さん、電話 62-2648、 西川さん、電話 62-0225 です。オーケストラと歌う感動体験、合唱団員を募集します。ベートーヴェン交響曲第9番演奏会の合唱団員を募集します。申し込み問い合わせは和歌山県大工合唱団、電話 073-422-4225 です。夜間教室のお知らせ、太極拳、ゆっくりした動作の中にストレッチ、筋トレ、有酸素運動が含まれ、中高年に適した中国発祥の太極拳を始めませんか。経験の有無は問いません。まずは体験に来てください。問い合わせは、内田太極拳同好会、尾崎さん、電話 77-4088、 松本さん、電話 090-7363-1850 です。泉南市岡田浦漁港、地引き網体験の参加者募集。地引き網を体験しませんか。 取った魚はみんなで海辺でバーベキュー。地産地消を体験し、戦乱の自然を再発見しましょう。時9月17日日曜日午前11時30分から。対象は小中学生とその家族の皆さん。ところ泉南市岡田浦漁港。申し込み問い合わせは根室街道グリーンツーリズム振興協議会事務局、電話 0736-63-5840 です。ストレスマネジメントセミナー参加者募集のお知らせです。ストレスをなくすのではなく、上手に付き合っていくためのポイントを学びます。気軽にご参加ください。予約が必要です。申し込み問い合わせは若者サポートステーション with you 木の川、電話 0736-33-2900 です。続いて催しのコーナーです。第9回小川灯籠祭り、とんまか通りに愛と光を。時9月9日土曜日午後5時から8時30分。ところ小川とんまか通り周辺。メイン会場は勝田胃腸内科外科医院駐車場です。問い合わせは木の川市商工会小川支所、電話 73-5079 です。平和の鐘を鳴らしませんか。時8月15日火曜日正午から。ところなて八幡神社穴伏、長清州ユネスコ協会事務局、電話 75-2221。 おかゆのまかない30人程度を用意しています。小川寺紀北ユネスコ協会事務局、電話 73-3312。 水豚汁のまかないを用意しています。龍勝寺岸川町長山、岸川ユネスコ協会事務局、電話 64-2273。 書き損自販機や使用済み切手、使用済みプリペイドカードがあればお持ちください。ユネスコ世界寺小屋運動に提供します。第16回平和と慰霊の祈り万灯へ。時8月15日火曜日午後7時30分から8時30分雨天中止です。ところ竹ぶさ橋下河川敷。問い合わせ百合山の自然と遺跡を生かす会榎本さん、電話 090-3283-2172。 障害学習課、電話 77-2511 本庁4階です。小川高校KLB コンサート17。高校生が奏でるビッグバンドを通して軽快なリズムとジャズミュージックの魅力に触れてください。時8月13日日曜日会場午後1時、開演午後1時30分。ところ小川ふるさとセンター大ホール。問い合わせは小川高校、電話 73-3411 です。小川文館夏祭り、屋台形式の夏祭りです。時8月27日日曜日午後2時から5時、 雨天時は小川体育館。ところ、小川体育館前の芝生広場、旧小川中学校です。問い合わせ、小川地区公民館小川分館、電話 73-8669、火曜日を除く午後1時から5時、共催紀の川市商工会青年部。第17回永田地区夏祭り。小川地区公民館永田分館が夏祭りを行います。時8月11日金曜日午後6時30分から。雨天時は農村センター2階体育館。ところ永田小学校運動場。問い合わせは小川ふるさとセンター、電話 73-3312。 東岸小見線夏祭り。時8月19日土曜日午後5時から9時。少雨欠航です。ところ東岸コミュニティセンター駐車場。問い合わせは東岸コミュニティセンター、電話 64-3877。 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。マルスコミセン夏祭り。時8月12日土曜日午後3時。雨天時は13日日曜日に順延します。ところマルスコミュニティセンター駐車場。問い合わせマルスコミュニティセンター、電話 64-7270。 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。困った時の相談。弁護士相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課。9月6日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要です。先着5人。予約受付開始は8月23日水曜日午前9時からです。行政相談。紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。8月9日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談。紀の川市人権相談。電話 77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。8月9日水曜日午後1時から3時、長総合センター2階会議室。9月13日水曜日午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室。10月11日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室きらめき。高齢者の相談です。紀の川市地域包括支援センター愛の手。電話 77-0350。 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは、高齢者の健康の維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心と体の相談です。障害者の相談、電話 073-445-7314 県子ども・女性・障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808 麦の里木の川生活支援センター。平日の午前9時から午後5時です。難病に関する相談、電話 75-4413 難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時。不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性相談、電話 073-435-5246 県男女共同参画センター。面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分までです。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793 県子ども・女性・障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919 本庁南別館2階相談室。問い合わせは商工観光課。第2、第4水曜日の午後1時から4時、電話 62-2141 岩出市役所2階。第1、第3火曜日の午後1時から4時です。紀の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。問い合わせは商工観光課。毎週水曜日の午後1時から3時です。高齢者・障害者の人権安心相談強化週間。高齢者や障害者に関する人権、何でも相談です。相談は無料で、秘密は厳守します。法務局職員または人権擁護委員が相談に応じますので、日頃の悩み事などを気軽に相談ください。時、9月4日月曜日から10日日曜日午前8時30分から午後7時。 ただし土日は午前10時から午後5時までです。電話0570-003-110、全国共通無料です。おかけ間違いのないようお願いします。問い合わせは和歌山地方法務局、電話073-422-5131です。以上、読みは柏でした。
私の町の文化財第119回日下ろし。北永田地区では6月にため池の日を抜き、水田などに水を送ります。地区内には4つほどのため池があり、この中で貯水量が多く、神事的な神の池で日を抜く神事が行われます。これを地元では日下ろしと呼んでいます。北永田地区は中世に井上本荘と呼ばれた荘園の一部で、荘建2年1333年に公家の九条家から京都の瑞子院に寄進されました。井上本荘ではしばしば東隣の小川次郎と水をめぐる争論、境界紛争が起こり、瑞子院には争論の際に作成されたと考えられる紀の国井上本荘絵図が伝わっています。絵図には現在でも名前が残るため池や川が描かれており、現在の上の池は絵図では西谷池の場所になっています。上の池がある場所は河岸段丘上の複合扇状地の扇頂部にあり、海石国を利用して上の池などが作られました。当時紀の川中流域は降水量が少なく、井上本荘では取り水が大変困難であったことが想像できます。日下ろし当日午前6時に水総代をはじめ地区役員と各水田に水を引く世話をする水引き役が集まります。昆布やスルメ、洗い米、塩、酒などを備え、日に榊を紅白の水引き紐でくくり、山の神や池の神に感謝し、火などを清め、本年の豊かな実りを祈願します。ため池の水は金も湧くしよ、水も湧くしよと言われるほどとても大切な水です。6月から9月までの間、1週間に2回程度池の日を抜き、水田に水を送ります。日下ろし神事は記録は残っていませんが、ずっと昔から行われてきたことが口伝えで伝わっています。日下ろしをするまでには水路の清掃を行います。水路にたまった土砂を取り除いたり、水路に生えている草を刈ったりします。ため池から出た水は水総代や福水総代、水引きなどに導かれながら、それぞれの水路を通り、すべての水田に円滑に行き渡ります。日下ろしを終えると、後に包みの草刈りを2回行い、その草を燃やします。包みを守るための重要な草燃やしです。今年も池から放流された水が田を潤し、豊かな実りをもたらし、大切な水を守る地区の人々の心は昔も今も変わらず、永遠に引き継がれていくことでしょう。紙面には京都瑞子院所蔵の紀の国井上本荘絵図が掲載されています。私の町の文化財日下ろしでした。読み 原です。
図書館情報をお伝えします。今月の本棚、タイトル、著者名、出版社名でお伝えします。テーマ、話すこと、伝えること。伝える力、池上彰、PHP 研究所。図解、伝わるように話せる力、岩井俊典、飛鳥出版社。手で話そう、キラキラ、佐藤恵子、沢田俊樹、小学館。心のさじ加減、高橋幸恵、飛鳥信者。子育てハッピーアドバイス、大好きが伝わる褒め方、叱り方、秋橋大治、一万年堂出版。次は新刊情報。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名。孤独のすすめ、五木ひろゆき、中央公論社。風とにわか雨と花、庄司幸也、キノブックス。世界史を作ったビジネスモデル、野口幸男、新潮社。虹色のチョーク、小松成美、幻冬社。きれいに見える食べ方図鑑、ホームライフ主題版編、青春出版社。次は町の話題、トピックス。認知症って何？去る6月28日、お父さんやお母さんが認知症になったらどうするをメインテーマに、なぜ小学校5、6年生の児童が認知症サポーター養成講座を受けました。当事者 VTR を視聴し、児童たちみんなが認知症について考えました。自分もいつかは認知症になるのかな。認知症の人は特別な人ではなくて、みんなが同じ仲間なんだと分かった。優しく接したいと思ったと、認知症に対する正しい知識と理解を深めました。農業を通じた国際交流。古川地区にあるフルーツ農園には、ドイツやフランスから5人の留学生がインターンシップに訪れています。年齢は22歳から30歳。滞在中には果樹園の草刈りなど、さまざまな農産業を体験。初めて農産業を学んだにもかかわらず、慣れた手つきで草刈り機を使いこなします。ドイツからインターンに参加している22歳のキャロラインさんは、作業はちょっと大変だけどとても楽しいと笑顔いっぱいで話してくれました。次に地域おこし協力隊の岡田です。フルーツの町紀の川市を PR し、市のファンを獲得しようと発足した地域おこし協力隊に新しい仲間が加わりました。海外から来た人や障害を持つ人も、みんなが集える場作りがしたいですと抱負を話してくれた岡田千春さん、隊員37歳。イギリス滞在中の福祉ボランティアなどの経験から、垣根のないコミュニティ作りに関わりたいと6月に愛知県から移住。堪能な語学力を生かして、フルーツの町の魅力を共有できる輪を広げていきます。次はバガラの村の宝物。去る7月9日、なぜ公民館で開催されたバガラの村の宝物展で、地元に伝わる宝物や 骨董品などが展示され、初馬の時に痛風薬を販売したという薬屋の看板や飛行機の模型など、時代を感じさせる古き良きものが集められました。60年以上前におじいさんが使っていたという木製のわらび餅器は今でも使えそうなほどきれいに保存されていました。持ち主の井端恵美子さんは、私も子供の頃に作りました、思い出の品ですと話してくれました。次は去る7月4日のことです。学生、それから地域、フルーツの魅力、五川高校と和歌山大学 地域が連携し、地域の豊かな学びを支援することを目的に活動する高校塾と、おいしいフルーツがたくさん取れる紀の川市の魅力を発信し、観光客の誘致を目指す一般社団法人紀の川フルーツツーリズムとが連携し、新しくキノコプロジェクトが発足しました。初めての共同活動となったこの日、フルーツツーリズムのメンバーが JR 五川駅周辺に設置した笹に、地域の住民や小学生が書いた短冊や桃などのフルーツをかたどった作品を飾り付け、七夕に向けて町を彩りました。たくさん取れるフルーツをはじめ、紀の川市のことをもっとアピールしたい、これからもフルーツツーリズムの皆さんと一緒にこの町を活性化させていきたいですと話してくれたのは、ここ塾まちづくり班リーダーの羽玉良太郎君、16歳です。地域と触れ合い、地域をアピールする活動の輪がどんどん広がっています。小川小学校 1,2 年生の児童たちが書いた短冊を一緒に笹に飾りつけました。クラスのみんなが楽しく暮らせますように、字がもっと上手くなりますようになど、十人十色の願い事を短冊に託しました。以上で町のトピックスを終わります。みんな元気にハッピーご飯、その43、管理栄養士によるレシピを紹介します。サラダ寿司。暑い夏はご飯が食べにくいですね。ご飯を酢飯にすることでさっぱりとした味わいになり、混ぜる具も野菜を中心にすることでより食べやすくなります。ちりめんじゃこやチーズ、卵などのタンパク質も入れることで栄養たっぷりのサラダ寿司になります。見た目も涼しげでさっぱりとしたご飯です。これからの暑い季節にもぴったりです。材料は1人分397カロリー、材料4人分です。ご飯茶碗4杯分、レタス 50g、 卵4個、油大さじ1、人参 50g、 きゅうり 50g、 チーズ 50g、 ちりめんじゃこ 50g、 プチトマト10個、酢、砂糖、塩。お問い合わせは健康推進課、電話77-2511です。次はじゃがいもと柿のピザ風フルーツレシピです。材料、じゃがいも 300g、 柿 350g、 これは3個です。ブロッコリー 50g、 ちりめん 50g、 ベーコン 50g、 ピザ用チーズ 50g、スライスチーズでもよろしい、片栗粉 50g、 サラダ油大さじ1。お問い合わせは、商工観光課電話 77-2511 です。人の動き、29年6月末現在、世帯 26,388、 人口 63,923、 男 33,393、 女 33,530。 広報紀の川第142号を終わります。暑さはまだまだ続きます。お気をつけてお過ごしください。読みは坂本でした。